ばあさんばあさん、孫たちと遊びたいんじゃが、あれ、どこにやったかの、あれじゃよ、あれ。おお、そうじゃ、そうじゃ。ほら、ぼと。
ホラボードの更新までかな。
ちょっと、
イエーイ。
ちょっと。
まだかな。はい。
無視ですか。
無視ですかってどういうことですか。
どうしましたか。
せーの、まだかな、まだかな。
待てよ。待てよ。乗り遅れたわ。乗り遅れたわ。乗り遅れたみたいな。
はい、というわけで始まりました、はい、ホラボド
妙なテンションで ね、
いやそうですよ、もう、だってね、かおりんさん、はい、このホラボドのね、はい、通常回収録、
はい、
およそ1ヶ月ぶりですよ。
マジか
ですよ、もうリスナーももうショックですよ、もう、
ショック。
男ばっかりのねゲスト会、
前回ね、
ずっとゲスト会が男ばっかり出てですね。
いや、まあ、好きな人は好きでしょうね。
いやでも好評だったじゃないですか、あれで。
いや気のせいか知りませんけど、ホラボド宣伝部長のね、師範さんがね、はい、全然ツイートしなくなりましたから。
なんてこったい。
シハさんも忙しかったんですよ。
そのね、満を持しての通常会でございますから、はいはい、そテンションも上がりますよ、
は
い、
確かにそうですね、
というわけで、はい、今回も始まりました、はい、ホラボド、はい、このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
けぱみです。
そしてサブパーソナリティのエロナース
くみです。
エロくないけどね、
ということで、はい、まあ始まりましたが、はい、まあ、実はね、はい、冒頭で言いました、まだかなまだかな、
はい、
あれ私が考えた曲なんですけど、実はですね、はい、最近あのホラボドのファンとなってくれた、はい、ニョンさんというね、
はい
はい、リスナーの方、
はい、
うん、でツイッターの方でですね、はい、タイトルコールこれしてほしいっていうことで、
お
採用。
あ、そうだったわけですか。
そうです。
まさかの。
いやもうニョンさんがね、
はい、
もう非常にファンらしくて、
ありがとうございます。
しかも私のファンみたいな、
まあ、
あら、
そうなんですよ。
よかったですね。
いくら払ったんですか。
4,500円です。
なるほどね。その500円をなんだっつね。
飲み放題付きじゃないですか。
なるほどね、なるほどね。
いやそのね、4500円払って、はい、そのまあニョンさんは、はい、はい、あまりにもファンだったのか分かりませんけど、その私の写真を、
はい、
はい、
もう探して、
はい、
ね、ネットで探して、
落ちてた、
落ちてた、
あら、落ちてるんだ、
落ちましたね、
落ちてたんですね。
でそれを見てね、あのカフェに行ってね、写真撮ってたやつ、
は
い、あ、見て、もうそれでなんかよかったって安心しましたって言うから、はい、何が安心したんですかって言ったら、いやもう想像ではその色黒茶髪ロン毛中折れハットのシルバーアクセジャラジャラの人だと思ってた。
すごいな。色黒ましたね。
色黒までしか合ってないですね。
色黒は合ってない
。色黒は合ってます。
それは辛いな。
もうロン毛からきついですね。
ロン毛は無理だね。
ロン毛はいろんな意味でね。
中折れハットはなかなか厳しい。帽子かぶれないんでね。あーってね、まあそんなね、まあ想像もね、払拭して、
はい、
なんとか今回59夜ですけど、
はい、
もうすぐ60夜ですから、
はい、すごいですね。
というわけで、はい、最近どうですか？なんかありました？
今、ちぱみさんに目線を送ったら、ちぱみさんが、はい、その視線のまままっすぐグミさんを見るっていう。そらし方すごかったですよ、今。
ブランドスルーですよ。
ブランドスルー。流し目とかじゃなくて、もう受けたものをそのままこう、反射するみたいな。
素材のまま
を撮る。いや、もう女子3人でお互い見つめ合うから、もう早く、デルタエンドするところでしたよ。デルタエンドだよ、
本当。
爆発するわ。
なかったんですか。
何もないよ。
この1ヶ月1ヶ月ですね。
そう、
そうですよね。
何もない。何も用意しよう。1ヶ月もあったら、ね。てか、ね、いつも聞いてるでしょ、最近どうですかって。何もないのか。
ああ、ありました、ありました。
何ですか。
あのですね、
うん、
先週土曜日、
うん、
ちょっとまあ、旅行に行ったんですけど。
う
ん、
結構ある、ありますね、それ。
そうなんですよ。
お金持ってんな
ー。え、まあまあ。
まあまあか。
ちょっとした。
でも1ヶ月に1回ぐらいちょっとね、いろいろやってますけど、
うんうん、
その中であの旅行に行った時に、
うん、
うなぎを食べたんですよ。
あら、うなぎ、はい、あのカオリンさんが嫌いと申す、
はい、
え、あの、そうなの、
そうですね、
本当ね、生きてる価値ないよ ね
生きてる価値ない、そこまで
やったって
そこまで生き
てる価値ない、グミさんやったって、
え、しかもグミさんにやられるんですか、
グサみたいな、
自分でやらないんだ
で、そのうなぎが、
もうめちゃくちゃ美味しくて、
うんうん、
満足しました。
かば焼きを食べたんですか。
もうかば焼きです、
まあ、うな重ってことですよね。
うな重ですね、
うん、ちなみにおいくら万円なんですか。
何をよ
3500円。
誰やねん、安い3500円。全然だってそのお店ってあそこですよね。あそこってだって上限8000円以上いきますよね。
え、そうなんですか、
はい、
あ、そう、
3500円。
いや、まあでも確かに
甘んじて、
あの周りがその、あの、あれですよ、年配の方が多かったんですよ、やっぱいい店なんで、
うん、
でその周りの方がもうなんか年配のおじさま、おばさま方なんですけど、うん、なんか革靴履いてらっしゃるんですよ。
オシャンティーな感じですね。
そうですね、50代60代やけど、
すごいですね。
この前だってね、あのチュパミさんと、はい、あと私たちの知り合いね、6人ぐらいでそのお店行ってみんなで食べてたら、後ろからなんか聞いたような声でね、
あー、ありましたね、
はっはっはっはって聞こえるからね、
はい、
誰かなと思ってみたらね、
はい、
ムスカ大佐でしたよね。
いたの、
いた、
うなぎ屋さんに
いた、
ムスカの声優さんが、
ムスカの声優さんことね、あの俳優の、
はい、う
ん、名前は忘れたけど、あの方が、
そんなことあるんですね。
そうですよ、あの仮面ライダーダブルであのラスボスだった彼がですね、あはは、美味しいな、はははは言ってましたよ。
そうですね、で若干顔を隠してらっしゃって、
もう最近ちょっと出なくなってるんですけどね。
そういう時にね、私はね、
だから、ね、すごいですね、
気づいてね、あ、あの人あれやって言うわけですよ。そしたらね、うん、私としては見るなよっていう気持ちもあるじゃないですか、はい、あんまジロジロ見るなよ恥ずかしいからって、はい、っていう目線で送ってるのに、千葉美さんずっと後ろ向いてる
ダメ、
後ろ向いてる
そうです、
隣の後ろのテーブルなのにもうガン見、
ガン
見、そら向こうも顔隠すよ
すいません
え、でもすごいですね、
なんですよ、
うん、
いや見たくなっちゃいますよ ね、とかね、
みんなそれ羨ましいですね。うなぎは羨ましくないけど、それは羨ましい。
いや、でもうなぎがゴミのようだって言ってましたよ
ほらそれは意味合いが、意味合いにやばいですよじゃあなぜうなぎ屋に来たし
わざわざ
そんなことがあって、
はい、いいですね。でも、
はい、あ、じゃあ何ですか、かおりんさんは何か食べてないんですか。
何か食べたか何かを食べたかと言われてはそれはもう、まあ毎日くっちゃくっちゃくっちゃしてますけど
どこ
え、男ってツッコミだと思うんですか。
チパクッチャクッチャして、
チパチパ言って
ない、チパチパ言ってないから
言ってないよ、
言ってないから、
あら、うん、
そのぐらいです。
いや、ないのか、
何もないです。
ダメだ、エピソードなかった。わかりました、
何もなかった。
いや、もうとっておきの話題ですよ。
そうですよ、
グミさんが何人殺したかの話、
わかんない、怖い、怖い、怖い、
エロナースであるグミさんが、
そう、
よ
くね、ありますからね、はい、そうね、
いや、あの、うん、私が手を下さなくても、
うん、
亡くなってくる。
リアルなやつ。
でででででで。ち
ゃんちゃん、恐ろしいな。
ちゃんちゃんじゃねえ。
軽い軽い。
ダメだこのナース。いやー、まあ私の話なんですけど、ね、
まあ、
最近あれですよ、あの、まあ最近といってもまあだいぶ前になるんですけど、
はいはい、
まあツイッターがですね、まあ、プチ炎上しまして。
あ、そうなんですね。
あらららら、そんなことあったんですか。
いやー、ちょっといろいろありましてね、私もね、実はまあこの1ヶ月、まあ、仕事が忙しくて、はい、ちょっと、うん、まあ、通常回収録できなかったんですけど、うん、まあ、もう一つね、やっぱね、ちょっと昇進な部分もあったんですよ、
はい、
私としては珍しいことですけど、
ね、珍しいことです ね、
そうですね、
まあ、ちょっととあるね、あんま詳しく話すとねあれなんですけど、はい、まあ、別のラジオさんにね、ゲストで出演させていただきまして、
はい、
まあ、ちょっとそこでの発言がね、
はい、
ちょっと火種となって、
はい、
まあ、いろいろあったわけですよ。
あ、ボボボボボボボですか。
うん、何、ボボボボボボボ
ボボボボボボボ、
なんかの漫画になっちゃった。
ボボボボボボ、
何が、
え、いや、ツイッターがボボボボですか。
ツイッターがボボボボ
ボと言ってるか全然わかんない。
いや、炎上っていうのも
な、食わる
失礼な。 いや炎上って言うとなんかほらきついかなって思って。
あ、そう、まあまあ言ってもプチ炎上ですし、はい、大げさに言ってますよ。まあ、ちなみに炎上っていう言葉はね、うん、ツイッターの炎上ってあの厳密にどこから炎上とか決まってないんですって。
へぇー。
本人が思ってる、想定しているよりも反響が大きい場合に、もう炎上っていう扱いになるらしいんで、まあこんな、これもプチ炎上かなって思うんですけど、
はい。
まあ、ちょっとその発言に関していろいろ、まあね、その、まあ不適切というか、まあ個人の感情が乗っかったばかりに、そのまあ不愉快に思う人も、まあ、中にはいるわけですよ。
まあ、そういうことはまあ確かにありますよね。
で、まあ、それでまあそのそこからわっとね広がるわけですよ。ツイッターって、
うん、
また怖いことにね、まあわーっと広がっていくわけですよ。
うん、そし
た
ら、あ、そうですね。
その別にその言ってくれる分には私はありがたく受け止める人は受け止めれるんですけど、
はい、
やっぱ悲しいというか辛いのは、一番辛いのはそのいつもそのそういう態度じゃなかった人も乗っかってくるんですよ。
は
い、で、あ、今ホラボドさんに何か言ってもいいんだなみたいなターンになって、なんかこうトゲのある言葉とかを送ってきたりするようになっちゃって、
あ、
それはだいぶねめいりましたね。
あ、
なんでツイッター上だけじゃなくて、そのメッセージとかメールもいくつかいただいて、
はい、うん、
まあ知った激励からね、まあいろいろとありましたけど、うん、まあ、それもまあ今落ち着きましたね、
うんうん、
まあよかったんですけど、まあね、気をつけていこうかなと、
うん、あ、そうですね、その自分の意図した感じではない風に取るっていうことは、まあ、みんないますからね。
そうですね、
ある往々にしてあることなんだと思う、うん、でも逆に言えばそれだけ聞く人が、聞いてくれる人が増えたっていうことでもあるんじゃないかなと思いますけどね。
ありますし、なんかあの、うん、そんなもみさんがそこまで責任を感じることじゃないっていうフォローしてくれたりもしたんですけど、うん、
はいはい、
いや気にしいなんで私。
そうですね、こう見えてね、
やっぱり
ね、
全部自分のせいだって思っちゃうんですよね。
そうですね、
まあ、この件に関してはイカさんと非常にね気が合いましてね。イカさんも分かるよって言ってくれてね、本当に危うく近くにいたらハグするとこでしたけど、
よかったですね、怪しい感じ、
おじさんとおじさんが、
おじさんとおじさんが、
おじさんとおじさんが、まあ、リスナーも増えましたから、
はい、
はい、まあ、今後はねできるだけおっぱいの話だけはね、
はい、
やめていこうかなと、ね、
はい、そこやめたらほとんどなくなっちゃいます。
ほとんどなくなるの。
大丈夫ですか。
やめときますか。
はい、諦め早
っ。そうですよ、
まあ心も入れ替えて、
はい、
はい、気持ちも入れ替えて、
ね、はい、
はい、もう早速じゃあボードゲームの話入っていきますよ。だってこのラジオボードゲームのラジオだもの。
そうだもの。
そうでしたね。
そうだもの。
ちょっと忘れてた。
忘れてました、
はい、
グミさん忘れてました、
はい、
ちょっとねこの中であなただけがサブパーソナリティでしっかりしてるんで、
はい、
本当頑張ってね。
マジか。
他の人本当チャランポランだからね。
なんてこと。
ポヨンポヨンじゃねえ。
こんだけ久しぶりって言ってんのに、こう、あ、そうかって言いますからね。
大変だ大変だ。
というわけで今回紹介する作品はこちら、
デデン
デデン
デデデデン、
アランガアランガアランガ、ふぅオランゴです。
はい、
はい、
では早速チパミさん、いつものやつお願いします。
あ、ありましたね、そういうこと。あ、はい、オランゴは対象年齢は10歳から99歳。
出た、
マジか。
でプレイ人数は2から4人。
お
でプレイ時間は30分から45分となっております。
イイ、はい、ありがとうございます。というわけでね、このオロンゴもうね、はい、全員遊びましたね。
遊びましたね、
ましたね。
うん、これがね実はね、まあオロンゴというとね最近のですね、
はい、
というかもうこの1年もうベストエレクチオンゲームですよ。もう
え、
もう一部ではもうベストエレクチオンゲームとして
ベスト
エレクチオン、うん、
評判のオロンゴですけど、
はい、
作者はですね、あのライナークニーツヤ、うん、分かりますよね。
よく聞きましたね。
よく聞きますよね、クニーツヤ。
はい、
まあ、クニーツヤといえば、まあ、ドイツ生まれのウィーン在住のクニーツヤさんなんですけど、
はい、ウィーンに住んでらっしゃるんです
ね。そうなんですよ。そうなんです。もうあの母国を捨てて、捨ててるわけじゃないです。いろいろ事情が、
事情
でクニーツヤはですね、
はいはい、
経営コンサルタントであり、はい、実は数学博士でもあるんですよ。博士号を持ってて、なのにゲームデザインされているというね。もう過去にもう幾千のゲームを作ってきた国津屋さん、
うん、
でホラボドでもね幾度となくね紹介させていただきましたね、はい、もうあのあれですよ、伊達子さんが言ってましたよ、欲しいゲーム大体見たら国津屋だってね、
あ、
ライバルって言ってましたからね。
すごいな。
すごいでしょ。
すごいですね。
あの伊達子のライバル国津屋さん。
でかい、
急に 急に伊達政が大きくなったような国一がちっちゃくなったような
身近ってことよ
なるほど。
でその国一の昨今の作品の中でも会心の出来と言われてるんですよこれ。まあ、国一はそもそもさね、そもそももう元々名作ばかりをね、
はい、
作られているんですけど、
はい、
まあ、最近ちょっとねちょっと鳴かず飛ばずな時期もあったんですよ面白いけどあなんかまあまあそれ程度だなみたいな、
まあ、若干言うマンネリ化みたいな。
そう、やっぱハードルって上がるじゃないですか、
ね、はい、
だからあれですよ、私がみんなに黒い黒いとかね、
はい、
黒卵だとかね、
はい、
黒らっきょうとか言われた挙句にね、
はいはい、
そのTクラブさん、サークルのTクラブさんね、はい、そこまで黒くなかったみたいなこと言われるわけ、はい、
上がっちゃった、黒いハードル
が、黒いハードルなんかいらない
です
ね、 GS 光るのせいだけど、まあ、そういうねハードルがあるんで、はい、まあ、そういう評価もあったんですけど、まあこれは会心の出来で、もこれは3人ともその通りだって思うわけでしょ、
うん、
思いますね。
そうですね。
でね、このボックスアート、
うん、
ね、
うん、
これはモアイ、もうガーンとモアイね、
ガーンとね、う
ん、まあ、リスナーの方はね、ホラボトのブログの方にね写真貼ってあるんでね、それ見てもらったら分かるんですけど、もうオロンゴって赤字で書いた挙句に下にもうモアイがデデーンと乗ってるわけですよ、
うん、そうですね。
このビジュアルがまた素晴らしいんですけど、はい、で中身のね、今3人の前に出しています、
うん、
このモアイのねいっぱい置かれているコンポーネント、
はい、
このコマもモアイで、このパーテーションもモアイ
押しますね。
そう、で、このお貝殻、お貝殻、
お貝殻
やらしいです、初
めてなぜ丁寧語にしたんですか、
お貝殻のコマ、
はい、おコマ
ね、おコマがね、
うん、
もう独特のビジュアルじゃないですか、
はい、
はい、
でただ私ね最初はですね正直その全く心惹かれなかったんですよ、
ほう
から
このオロンゴ、
なんでなんですか、
いやだって、
はい、
惹かれます衝撃的だし独特なんですけど、
はい、
これをいろんなそのね、エリジウムとかいろんなビジュアルのゲームがあった中で、はい、これをまあ買うかって言われたら、はい、まあまあ今回はスルーしようかなと思ってたんですけど、
うん、
まあ俗に言うその国津屋大好きおじさんで評判のね、
はい、
毛川さん、まあ、毛川さんというと、10 days 珍道中の方で田中間さんと一緒に、はい、エッセンシュピールに行かれたりして、はい、まあ、ビジュアルもね、はい、もう露呈していらっしゃる、そして有名人の毛川さんなんですが、うんうん、その毛川さんがですね、まあ、国津屋大好きおじさんとして猛プッシュしていたのがこの、ね、オロンゴなんですよ。じゃあもうそれは買わねばと、
うん、
これさ買わねばと、
買わねば
と思った時にはなくなってるっていうパターン、ボードゲームあるね。
そうですね。
ああオロンゴね、あ入ったんだへーっつって、で2日ぐらいしてちょっと評価とか見て、はい、あ毛川さんがもうプッシュしてるやん、あそうやそうやと思って急いで見に行ったらもうない、
買いたい時が買い時です。
そうなんですけど、
はい、
それをねなんとかして手に入れたのがこの目の前にあるオロンゴですが、はい、うん、
うん、
あれちょっとあのね、あもうちょっと話変わりますけど、
はい、
あのね、またイカさんの話なんですけど、イカさんに言われたんですよ、
はいはい、
なんか最近モミさんばっかり喋ってるなってモミさん暴走してんじゃないのって言うわけです。
言われた、
うん、
言われましたか。
で私はそこで弁明したわけですよ、
はい
はいはい、
私が頑張りすぎてるせいで、
はい、
チュパミもカオリンさんも頑張らなくなっちゃったって、
はい、言い訳ができない2人。
そうですね。なんでもうどんどん喋ってください、オロンゴに関していろいろ喋ってくださいよ。
いやもうあれですよ、
はい、
まあ、ぶっちゃけ触ってもいいのかなって思ってた、
うん、お何が、
いや頑張ってくれてるな、触ってもいいんだみたいな。
そうですね、今モミさんシアターを見てるみたいな、
はい、
いやもうリスナー目線やないか
サブ3人みたいなですよ
今このラジオ面白い、
グミさん頑張って
同じじゃんここで来んのか、
はい、
いやでもこの、まあね、このボードすごいですよね、
お
今気づいたんですけど、
うん、
今気づいた、
今気づいたんですけど海にもなんか、うん、うっすらなんかモマモアイが書かれて
モマ
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 ダメだ
よモマイモマイぞ
パッパン
パー
ンいいよ
頑張ろうとした結果
打ち忘れたらダメ頑張って結果モマってなんだよ、
ね、まさかのそこ、
そっか、あれなんですね、チュパミさん知らないんですね、
あの
モアイ、そうあのね、う
ん、
まあ、一応先に説明すると、
はいはい、
まあ、ボードにはですねイースター島が描かれているわけですよ、
はい、
うん、でそのイースター島にこのモアイ像のねコマを 立てていくのがこのゲームの目標なんですけど、はいはい、そのボードの外周にですね、はい、まあ、うっすらとモアイが海の中にね、書かれてるじゃんと、
はい、書かれてますね、ま
あ、実際ゲーム中はそこにね、あの伝説の大モアイ像っていうのを配置するっていうのがルールとしてあるので、もちろんその印にもなっているんですけど、
はいはい、
実はイースター島のモアイ像って海にもあるんですよ。うん、これ不思議発見なんかでもね、
そう
たびたび紹介されるんですけど、はいはいはい、実はイースターの上島だけではなくて、はい、うん、モアイ像って実は海中にも存在するんですね。
なんとびっくりですね。
なんとびっくり。まあそんな、せっかくなんで、じゃあね、ここでモミさんのオロンゴ豆知識、
イエーイ。
はい、まあこれね、後で言おうと思いましたけど、せっかくなんでもう先に言っちゃいますよ。
はい、
はい、はい。
まあボードゲームとは直接関係ないですけど、うん、イースターと、そしてモアイ、オロンゴに関しての豆知識っていうのをね、ちょっとかじったんで、
はい、
まあちょっと間違えてる部分もあるかもしれませんけど、はい、まあかじった知識をちょっとね、ここでね、紹介させてもらうと、うん、
はい、
これオロンゴね、
はい、
まあイースター島っていうタイトルじゃないじゃないですか。
はい、
はい、
うん。なんでイースター島じゃないかっていうと、
うん、
実はイースター島っていう、もうボードゲームあるんですよ。
あー。
しかもね、それね、あのリスナーの方はね、その画像検索してほしいんですけど、
はい、
イースター島の方はだいたい握り拳2つ分ぐらいのでっかいモアイのコマを使ってですね、
でか
レースするゲームなんです
よ。でかい。ざっくり
爆走するんです
よ。すごいですよ。モアイが、
モアイが爆走するゲーム。
コンポーネント大変なことになりますね、大きさが。
まあそういうね、まあその、まあ、商標もあるんで、
はい、
まあこれはオロンゴというタイトルなんですが、じゃあ、はい、オロンゴってなんぞやと。
なんぞや、
はい、オロンゴっていうのは実は村の名前なんですね。イースター島に存在する村の名前なんですけど、
はい、
実は、別名超人儀式村って呼ばれてるんですね、
はい、
ま
あ、超人、ね、超人というのはあの鳥人って書いて超人、
はあ、
鳥人ですよ、鳥人、はい、
鳥
人、鳥人間、鳥人
間、
コンテスト、鳥人間コンテスト、違う違う違う、まあ、でもあでも近い、その鳥と人が合体したような、存在を神として崇めていた超人儀式っていうのをやっていた村の名前がオロンゴなんですね。なんで実はモアイそんな関係ないんです。
うん、
なんでこのモアイのコマは超人でもよかった。鳥の人でもよかった。それをイースタートに立てていくっていうゲームでもよかった、
うん、
けどまあまあまあ、
ね、まあまあでもモアイの方が有名ですしね、
うん、分かりやすい。
そうですね、
そういうのあるんですよ、ボードゲームなんかでよくある、そのなんですか、日本を舞台にしてタケノコっていうタイトルなのにやたらパンダ出てきて中国じゃねえかっていう、ね、
連想ゲームみたいですね。
なんか侍って言って将軍描いてたり、将軍って書いて侍描いてたりとか、
あれですね、向こうからしたらアジアって、
そうそうそう、
アジアくくりなんですよね。
そうそうそう、
ね、
あと忍者も武士って書かれたりとか、なんかそういうのとまあ一緒かもしれないですね、うん、まあ、その現地民からしたらね、今頃もしかしたらイースター島でオロンゴ遊んでる人が憤慨してるかもしれない、ね、
これ違うよ、
これ違う、オロンゴ違う、
超人持ってこいよって言ってもまあ話続けますが、
はいはい、
モアイっていうのはですね、海に背を向けて建てているんですね、
うん、
ですよね、カオリンさんね、
はい、そうですね、
うん、
なんかそれは見たことがあります、
うん、
なんか何かで言ってたのは知ってます。でもなんでなんですか。
これはですね、集落を守るように建てられてるんですよ。
ガン見してるわけですね。
そうです。
あ、
モアイというのは、まあ、向こうからすると守り神なんですね。
うん、
でその目に霊力が宿るというふうに考えられていて、うん、そのモアイ自体に目を描くっていう儀式も当時はあったらしいです。
へ
え、そうやって村を見守ってくれているんですね。
うん、
でイースター島って、まあもうね、ここにいるね、まあ、グミさんもね、カオリさんもチュパミさんも、はい、もう行ったことあると思いますけど。
ないですよ。
ないですか。
はい、
ないですか。珍しいですね。
まあ、いやいや。
ところでですね、モアイ像で遊ぶのやめてもらっていいですか。さっきからコツコツコツコツ立てて、あ、なんか倒れてんだよ。殺すぞ。
言葉がまた炎上しますよ。僕は
次やったらもう片乳もぎ取りますから。
片乳をもぎ取る。さっきしないって言ったじゃないですか。
あー、しまった。そうだ、もぎ取らないって言ったばかりだった。
そうですよ、
もぎ取らないってやってるから。
いや、片乳の方、
片乳の方がいい。まあ、それさて、
自分で言ってた。
まあ、イースター島っていうのは実は、まあ、部族集落っていうのはたくさんあってですね、はい、
うん、
まあ、それらを見守るように海岸沿いに、うん、その海に背を向けて建てられていたんですね、
うんうん、
なんでこのゲームモアイ像を建てていくんですけど、うん、ぜひね、まあ、モアイ像を海に、ね、向かって建てる人が結構多いんですけど、実は逆なんで、はい、そこら辺守るとね、うん、雰囲気出るかもしれませんね。
あ、
うん、でですね、実は モアイっていうのは800年もの間作られ続けたんですよ、
は
い、うん、
はあ、
で一時は延べ1000本以上あったんですね。
おー、
1000体以上、うん、ただ現在、はい、今何本あると思います？
え、
何本残ってると思います？
え、1番
何が一番かどうか。
急に選択肢方式になった。
選択肢くださいよじゃなくて、一番って何？
しかも言ってないのにね。
テンポで言ってくるかなっていう。
はい。じゃあ一番。はい、じゃあまあ千体そのまんま。
はい。
二番10分の1で100体。
はい。
はい。
で最後3番。
はい。
一個も残ってない。シンキングタイムスタート。
でも石だし。
ピポーン。
はい、かおりさん
1番
ブブ
ーピポーン。
はい、ちばみさん
2番
ブブー。
はい、ピポーン。
はい、というわけで3番ですね。
言わせろ
一つも残ってません。実はですね、今、まあ、特にね、はい、まあ、例えばね、はいはい、まあ、じゃらんには載ってないですけど、あの、まあ、よくある観光雑誌なんかに載っているものに関しては、はいはい、あれはすべてですね、近代以降に復元されたものなんですね。は
い、ああ、そうなんですね。
なんで今約30体あります。
はい、
でもそれはすべてもう残ったものではなくて、
はい、
まあ復元されて観光用だったりね、はい、うん、島のために作ったものなんですね。
復元ということは、うん、そのなんていうんか、こう原型はとどめてないけどあったっていうことは分かってるってことですよね。つまり
いいこと言いますね。じゃあちょっとね、そこに、ね、はい、深くね掘り下げて、
はい、
ね、このねコラボドは今からいいスタートの、
はい、ちょっとオカルトな部分でもあります
よね。そう、そう、確かに確かに、
はい、これ20分ぐらいある中でボードゲーム関係ないですけどね。
大丈夫、
世界不思議発見みたいになりますよね。
でイースター島っていうのは、うん、結構ムー大陸とつながるように、はい、結構ね、あの、うん、世界的にも不思議な存在として思われていたんですよ。まあ、なぜ不思議かというとね、イースター島ってこんだけモアイ像あるじゃないですか、
はいはい、
ところがモアイ像を作るその石はあっても、
うん、
ね、それを運搬するための木材なんかがほぼほぼ存在しないんですよ。このオロンゴのボックス見ても分かりますけど、この木をですね、
はい、
並べてその上を転がして運ぶんですね。
あ、
昔はね、
昔はなんかみんなそうだったんですよね、うんうん、
でも木材がほぼ残ってない、
うん
うんうん、あれ、これどうやってじゃあ運んだのと。
そうですよね、うん、
これはもしかしたら宇宙のね力で何かあったのかとか、うんうん、実はここにはもう恐ろしい科学が当時存在して、うんうん、それが石で作り上げたものではないかとか、
うん、
でモアイ像ってもうすごい巨大なものなんですよ、
うん
ね、
うん、
もう何メートルもあるわけですよ。
そう、
で石ですから、はい、とてつもなく重たいんですよ、
はい、
こんなものが船体も作れるわけがないってことで、まあ、ムー大陸とかねそういう存在が、うん、まあ、疑われてたんですけど、実際にはですね、まあ、調査によって分かったことは、
はいはい、
今でこそイースター島にはその大きな森っていうのは存在しないんですけど、
はい、
モアイが作られていた時代、まあ、大体10世紀頃ですね、
はい
はい、
にはもうイースター島はもう木で生い茂ってたわけですよ。
ボボボボ、
たくさんの森があったんですね。
はあ、そうなんですね。
うん、しかしながら、まあ、ここからちょっとおバカな話にもなるんですけど、
何でしょうか。
それぞれの部族がですね、はい、その自分たちの敬意を高めるためにモアイをもう競って立てまくったんですね。で立ててたら運搬用の木材がもうどんどんいって、で森林がどんどん減少してきたんですよ。ただやはり原住民からしたらその神を崇めるような人たちなんで、うん、まあ、お祈りをすればまた森も復活する、もしくは、はい、まあ、あの雨が降ればまた生えるだろうとかいろいろ考えていたと思うんですけど、
うん、
まあ、結局その人口の増加も相まってもう食料不足になってしまったんですね、うん、で森林が減ると要はもうその大地が肥えちゃって、
うん、
で、まあ、海岸も削られていくんですよ、
うん、
もうその結果その漁をする場所とか、
はい、
そのまあ畑とかそういうのもまあ時を経てね、まあ減ってってしまってもう危機的な食料不足になっちゃったんですね。でその高地とかのその資源をめぐってじゃあ何をするかって言ったら、
はいはい、
ね、もうこれだけ限られた、ね、文明の中なんで、ね、島の中なんで、
はい、
戦いです。
まあそうですよね。残された道はそれしかないです、ね。
その部族間の対立が激化してですね、モアイ倒し戦争っていうのが始まるんです。モアイ倒し戦争ですよ。直訳しすぎだろ。
ただ、すごいわかりやすいですね。初めて聞いた単語だけど。
なのでそのモアイ倒し戦争が勃発した結果、戦隊もあって神様だと崇めていたものを、はいはい、お互いのその部族がモアイ、うん、このモアイはうちの神だ、
はい、
このモアイはうちの神だというふうに立てていたものを、はい、もう倒しまくってですね、もう潰しまくって、その1770年から1840年もの間ずっと戦い続けたんですね。
うわ、すごいですね。
50年以上で各部族が争い続けて、なんと島のモアイは全て倒されてしまったんですよ。
悲しい。
でそのまあ森林を失って木材がほぼ手に入らなくなってしまった結果、
はい、
そのヨーロッパのね、
うん、
人たちがそのもうこのイースター島にね、うん、まあ漂流したとか到着した時には、う
ん、はい、
もうイースター島はですね、
はい、
もう文明が落ちて、
うん、
低下して石器時代の暮らししてたんですよ。
へ
え。なんで本当は木材とかあった頃はね、言っても進んでたんですね、はい、文化、はい、文化レベルが進んでたんですけど、まあヨーロッパ人が来る頃にはもう石しかないんで、本当石器で生きていたんですね。不思議でしょ。でしかもですね、そのヨーロッパの方々もですね、
はい、
まあひどい奴隷で連れていくわけですよ。
はい、
うん、
そうですね、
現地民をですね、
うん、はい、
で奴隷として連れて行って、しかもですね、そのまあ要は外から人間が来るんで、天然痘の感染症ですよね、うん、が大流行しちゃって、その人口が激減しちゃったんですよ、イーストは、
はいはい、
イーストイースタート、
イースタート、
はい、
最多時はですね1万5000人ほどね、島には、うん、まあ、島民いたんですけど、うん、もうその激減した結果110人になったんです、
うん、
へー。
まあ、要は部族間の抗争で殺し合って、はい、奴隷で連れて行かれて、はい、天然痘が大流行してしまって、はい、もう110人ほどになってしまったという、このね、まあ、悲しくも愚かな歴史ですよね。
各国でありますよね、ヨーロッパの方々が病気を運んで、うん、みんな死んじゃう。
まあそうですね。まあでも今はもうイースター島にはですね、まあ4000人ほどね、
はい、
住んでいらっしゃって、まあ観光ね、産業で、まあ、暮らしている方とか漁とかしている方もいらっしゃるんで、うん、まあ栄えてはいますけど、はい、やはりねイースター島が最も栄えていた頃の人口には届いてないと。ちなみにですね、
はい、
イースター島ね、
はい、
まあ行ったことある方もリスナーの中にはいるかもしれないんですけど、
はい、
モアイっていうのは、はい、まあ要は神聖なものなんで、
はい、
そのモアイを損壊した人
はい、
っていうのはですね、
はい、
最高5年の禁錮刑または1万9000ドルの罰金なんですよ。
おお、1万9000ドルって
大体まあ200万ちょいですよね、うん、っていうまあ大きな罰金が課せられて、実際2003年にはですね、その日本人観光客が落書きをしてしまって逮捕されてるんですね。
アホか。
まあその彼、その日本人観光客が言うには、落ちてた石だと思って落書きしたらしいんですけど。
なるほど。
そう、壊れてると思ってなかった、と思ったらモアイ像で、まあ、パクられたわけですね。
まあなんかね、いろんな世界でこう、世界遺産とかの落書き問題がね、結構ありますけど。
はい、日本人が書いてるんですよ、アイアイ傘みたいな
ね。ね、ありますね。
しょうもない、ほんまに。そういうカップルに限って別れてるからな。
そうですね。
おじさん知ってます？
ん？
私、富裕層向けの雑誌っていうのを読んだことがあって。
何それ？
あるんですよ、それが。
ほう。
まあ、言ったら日清みたいな、富裕層向けの。でもそこで、なんか、モアイの前で結婚式をするっていうのがあって。で、キリンに見守られて、モアイに見守られて、結婚式ができるっていうプランがあるそうなんで。まあ、もし興味があれば。
ちょっと待ってください。今の話の流れを聞くと、はい、モアイはイースター島の村を守る神様ってことですよね。はい、でも全然関係ないじゃん。
ラブも守って。
全然関係ない。
ラブも見守って。
わかりますね。日本人わかりますね。
ほんまにね。でもさっきのなんか歴史の話聞くと、モアイ作んなきゃこんなことなんなかったんじゃないかと思ってきて
るんですよ。モアイコストは確かにありますね。
コスト高いですよね、モアイね。
だからこのボード見てくださいよ。森林生い茂ってるでしょ。
あー、ほんまですね。
悲しい。
悲しい。それを知ってしまうと辛いですな。
まあ、そんなことを踏まえた上で今からおろおろ
してくれよ。やっと。
はい、というわけで、
まあ、
話は戻してみたい。
前置き長かった、
ね、お疲れ様でした。
大事、
はい、
こういうね、
は
い、やっぱりね、うん、歴史ものとかね、その現地のね、
はい、
なんか風土とかを知るとね、よりねボードゲームは面白くなりますから、
うん、なるほど、うん、
というわけで話は戻りますが、
はい、
こちらゲームジャンルとしてはですね、エリアマジョリティ&セリですね、
はいはい。
まあ、こういったエリアマジョリティとセリが合体してるゲームって実はそんな多くないんですけど、まあ、厳密にはセリというか同時オークションですね、同じタイミングでオークションするっていうことなんですが、で、まあ、クニーツヤというと、まあ、セリ三部作っていうのがありまして、それはラー、メディチ、そして、チパミさんの好きなモダンアート。
あー、面白いですね、あれ。
この三部作を経てのですね、オロンゴにチャレンジしてるんで、はい、まあ、それはですね、また違ったセリのスタイルなんですが、はい、じゃあ、まあ、インストしていきますか。
はい、
はい、
はい、お願いします。
ですね、プレイヤーはですね、まあ実際にモアイを立てていくんですけど、実はこのゲーム、ボード、大きいボードを使ってますし、コマも豊富なんですが、ルールは至ってシンプル。さすがクニチヤさんですね、はい。それぞれのプレイヤーにモアイ像が配られます。
はい、
何体配られるかっていうのは、プレイヤー人数によって変わってくるんですが、まあ5体、だとしましょう。で、5体配られたこのモアイ像を立てて、ね、
はい、
その立て切った人が、そのさっき言った伝説の大モアイ像っていうのを立てる権利をね、取れるんですね、なんでその大モアイ像を立てたら勝ちです、
はい、
もう立てた瞬間に勝ちです、
はい、そうですね、
まあ、簡単に言うとね、6体立てればいいということですね、
はい、
でそれぞれのプレイヤーにパーテーションが配られます、
うん、
でもちろんね親切にもねそのパーテーションの中には、まあ、サマリーが書いてくれているんですけど、はい、ラウンドが始まるとまず資源タイルっていうのが、開かれます、
はい、
はい、
それがまあ言うと3枚かな、プレイヤー人数によっては4枚、オープンになってそれに対応する場所にその資源タイルを置いていきますと、
はい、
でその資源タイルにはそれぞれいろんなマークが書かれています、例えば採石場とか、
はい、
寺とか、
はい、
あと人ですね、バードマン、
バードマン
とか、
ね、
あと食料っていうのは書かれてて、
はい、
それぞれがこう置かれたタイルっていうのはもう置かれる場所もう番号で振られてるのは決まってるんですけど、
はい、
そこをみんなで争って取っていくわけですね、でプレイヤーはそれぞれの色のチップを持ってて、これはまた透明でねすごい綺麗なんですけど、これを置いていって、でそれを一つのつながったものグループとして、成立させて、その一番外側の、マスにモアイを立てていくと、
はい、
じゃあどうやってですね、そのチップを取っていくかっていうとこなんですけど、ここが面白くて、皆さんに先にもう配られているお金、
はい、
これがさっき言った貝殻なんですけど、お貝殻なんですけど、
お貝殻、ね、
お貝殻なんですけど、
はい、
このお貝殻をですね握るんですね、
はい、内緒でね
そう、内緒でパーテーションの中で他のプレイヤーにバレないように握りますと、
はい、
で握ったらみんなで出し合ってせーのでオープンします、でオープンしたそのお金であるお貝殻の数で競りを行ってるわけですね、
はい、
はい、
これが一番多い人が1位で、チップを3枚置けます、
はい、
で次に多い人が2位で、チップを2枚置けます、
はい、
でそれ以外の1個以上出した人が、同率3位で1枚ずつ置けますと、っていう風になります。で、1位の人からその3枚のチップを置き、2位の人が次に2枚のチップを置きっていう風に置いていって、で取り合うんですが、その置ける場所っていうのがまた限られていて、別にいろんなところにね自由に置けるわけではありません、
はい、
もう配られているこの資源タイル、置かれている資源タイルの上、もしくは、それとつながっているマスの、ヤシの木マークのところですね、ここにしか建てられないんで、これがまたねどういう風にこう資源タイルがオープンされていくかっていうのも考えつつ、
はい、
そして位置も把握しつつ置いていかなくてはいけないと、しかもまあ1位の人からやっぱりね当然置いていくわけなんで、その例えばね3枚オープンの時に、まあ、3つチップ置かれた日にゃ、もう正直もうこれ全部取られる可能性もあるわけですよ、じゃあやっぱり1位狙いたいじゃないですか、でも実はこのゲーム、その握ったお貝殻の支払いっていうのは1位の人だけなんですよ。ここがまた特徴的ですね。
そうなんですよね。
そうですよね、グミさんね。
そう。
じゃあ2位の人は
?2 位の人は支払わなくていい上に、チップを2個。
もらえる。
もらえる。
うん、
美味しい。
これがポイントで、要は1位の人しか、その、損しないわけですよ。お金という点でね。なんで2位を狙いたいと。
はい、
っていう風に考えつつ、誰が何個出すか、そして何個残ってたかな、持ってたから、パーテーションの裏にはどれぐらいあるかな、もしくは音を を聞いて、あ、じゃらじゃら言ってる、やたら持ってるなとか、はい、そういう風に想像しながら遊ぶわけですね。
はい、
う
ん、そうですね。
で、モアイを立てるにはその資源っていうのが、はい、条件を満たせば自動的に立ちます。
うん、
でここもポイントで、自動的に立つっていうことは、はい、逆に言うとモアイが立つ条件が揃っちゃうと立てないといけないんですよ。
うん、はい、
後で立てようはできないんですね。はいはい、
うん、
なんで思わずね、自分の想像しないところで立てれる条件が揃っちゃった場合ね、またここでいろいろとシステムによって、はい、自分からまた払うものがあると、
うん、
はい、まあ、ここはちょっと後でね、まあ、詳しく説明するとして、はい、うん、まあ、インストとしてはこんな感じ、
うん、
ね、簡単でしょ、
はい、
タイルが置かれて、うん、で、競りをして、でチップを置いて、また、タイルが開かれてっていう風に、その繰り返しなんですよ。うん、なんで実はこのゲーム結構ね、川上さんね、早く終わりますよね。は
い、そうですね。なんか見た目っていうか、
うん、
まあこのボード自体はまあ広めは広めじゃないですか。
はいはい、はい、
まあ結構かかるのかなって思ったら、
うん、
まあ簡単。
まあ簡単。
本当わかりやすいですし、
うん、はい。
なんか考えなきゃいけない、こう、あれこれ思考っていうんですかね。
はいはいはい、
戦略を立てようにも、
うん、
このゲーム、
うん、
そんなことをやってられないっていう状況に結構なったりするじゃないですか。
あ、そう
ですね。こっちをやろうとしてる場合じゃないみたいな。
そうですね。
この駆け引きがすごい
楽しいです、ね。
すごい楽しいし、
うんうんうん、
サクサクいく。
うん。サクサクね、はい。確かにそうですね、サクサク遊べて非常に高い充実感。
はい。
じゃあそれはなんでそういう風に思えるかっていうところをちょっとね、ホラボロ的に紐解いていきますか。うん、
はい。
うん、ではですね、このゲーム、まあ今ルール説明しましたけど、ルールを聞いただけだと正直、まあ初見さほど面白さは多分伝わってこないと思うんですよ。
うん、
うん。なんで単純なんじゃん。ね、じゃあそれなら浅いんじゃないのって思うんですけど、うん、はい、まあそもそもクニーツヤのゲームっていうのはね、チュパミさんね。
はい。
うん。そのほとんどが遊んでみてこそのね、進化を発揮するじゃないですか。
そうですね。ズブズブハマっていきますよね。
そうでしょ。
はい。
モダンアートにしたって若干めんどくさそうだなーなんて思うけど、ね、遊んでみたらね、もう独特のゲーム感ありますよね。で、その遊んでみるといろんな発見があるっていうところをポイントに、じゃあまず説明したいところとして、
はい、
まあ第一にですね、うん、同時オークションにおける1位と2位のそれぞれのメリットですね。
うん。
うん。まあさっきちょっと触れましたけど、その1位を取って、その多くチップを1番に配置したい、
うん、
けどお金は払いたくないから2位になりたいというジレンマ、
うん、
でも2位だともちろん自分の欲しいタイルが奪われるかもしれないという恐怖、
うん、そうなんですよね。
ここの葛藤ですよね、
うん、
それによってだいぶ実はですね、そのまあサクサク進むと言いましたけど、はい、人によってはかなり悩むんですね、このお金をいくつ取るか、
ね、だって、うん、1個の選択ミスで全然違う展開になっていくじゃないですか、
うん、そう1個だけでね、
取れると思って7個とか掴んで、
はい、
これ絶対取れる、まあ7個欲しいけどって言われて8を出された時にうーんってなりますよね。
いやー、かおりさん膝から崩れてましたもんね。
確かに膝から崩れるってことは立った状態でやってた。
半立ちだった。
半立ち。なるほどね、エレクチン
してたんですね。そこへ戻るか。
そして2つ目の発見、
うん、
としてはですね、収入フェーズを兼ね備えているその同時オークション、
うん、
これね、意外と皆さん気づいてないというか、
はい、
さらっと流してるところなんですけど、うん、非常にやはりクニーツヤは天才だなと感じる部分でもあるんですけど、
うん、
そのちょっとさっき言ってないんですけど、そのゼロ掛け、
はい、
ね、一個も握らなかった場合ですね、
はい、
貝殻、
はいはい、
うん、貝殻握ったふりしてジャラジャラなんて音しておきながら、はい、左手に持ってたやつを右手に持ち替えていざ出してゼロと、
うん、
持ってないっていう人がいた場合は、はい、なんとそこまで全部没収とになっていたみんなが支払った貝殻を全部もらえるわけですよ。
そうなんですよね、
美味しい美味しい、
うん、それがですね非常に美味しい、うん、っていうところなんですが、ここは単純に流せないところで、要はお金がもらえるっていう収入フェーズっていうのは他のゲームで結構あるじゃないですか、
うん、あります。
じゃあ収入フェーズありますよ、はい、じゃあ支払いフェーズありますよ、はい、じゃあ立てていきますよみたいなフェーズで分かれているところを、さすがクニーツヤさんはその収入フェーズを そのオークションのタイミングに内包してるんですね。
はい、うん、まあ、確かに珍しいというか、あのそうですよね、分かれてますもんね普通、
う
ん、
そうですね、
さりげに素晴らしいですね、ここはね。
だから相手とのその干渉で収入、得られる収入っていうのが変わってくるっていうのがいいですよ、
ね、そうなんですよ。デメリットとメリットっていうのは同時に発生してる上に、うんうん、そのまあ店舗にもつながるところですよね、うん、
はい、
うん、
サクサク、
はい、サクサクサクサク
サクサクサクサク
っていう点と、続いて3つ目の発見はですね、うん、まあ、通貨が貝殻駒というところですね。
はい、そうなんですよね。
いや私でも、はい、なんでなのって思いました。だってコインとかだったら、あのつこれパーテーション、つかみにくいんですよ、あのこの貝殻、うんうん、あのコロコロ、しかもちょっと触っただけでカチカチカチって音がするし、はい、意外と、あの分かるというか持ってないとか、その私はなんでこれにしたのって思ってます。
そうなんですよ、あえてなんですよこれ。
う
ー
ん、
要はこの立体物、そして音が鳴ってしまうようなこういうコマ、これをジャラジャラと掴むって、これがまずね満足感につながるんですね。
あー、なるほど。
これがアナログゲームの素晴らしいところなんですけど、うん、すこのコインを握るゲーム、紙のコインね、はい、握るゲームいっぱいある。でも宝石のきらめき、あれのチップ非常によくできてて、それがまた充実感につながると言ったじゃないですか。それと同じです、
うん、
この握って前に出すっていう行為において、はい、これだけの立体物をジャラジャラジャラっと持つっていうことが、うん、ゲームとしての満足感につながってるんですね、うん、これはバカにできませんよ。
なるほど。
満足感っていうと、どちらかというと戻ってきた時に、うん、こう全部独り占めできた時に、あの白い貝殻がここの自分のパーティションの中にたまるとフフって思いますよね。
確かに確かに、
白いみたいになりますね。
そうバレるレベルでね。
そう、
中に入らないから、
またパーティションがそんなに深くないんですよねこれ、
うん、ちょっと浅めですよね
っていうね、まあ、要はカードとかコインでもできること、はい、ね、
うん、
コンポーネントをもっとちっちゃくできるにもかかわらず、こうやって貝殻でやってるってところにロマンを感じますね、
はい、なるほど
ね、う
ん、そして4つ目の発見なんですが、
はい、
まあ、これ最後の発見なんですけど、うん、その貝殻を使った目印システム、
うん、
これもまたキラリと光るシステムですよね、
はい、
さんね、
はい、
どういうことですか。
そうですね、起きにくい、
うん、じゃ
ですよね、超起きにくいの。
確かに貝殻の形が特殊すぎて、あのすぐ転がっちゃうっていうのはありますけどね。
でもちょっとプルプルするのもまあ面白いですけど、
ちょっと座りすぎて足痛くなったから立とうとしたら膝が机にぶつかっちゃって全部取れるみたいな、
しかもみんな色が一緒だからこれどこの、はい、ってなるっていう、
あれ、
まあ、それはまあそれとして、まあ後でネガティブな話で言おうと思いましたけど、まあそういうのもありつつ、いや、
あ、
そこじゃね、
言える、
あ、グミさん、はい、さすがです、どうぞ、
はい、それを目印として置くことで、うん、自分のそのお金がなくなっていく、
あ、さすが正解です。
あ、
目印、何の目印かというと、さっき言った、はい、その要は使った資源、
はいはい、
資源を使ってモアイを立てていきますよ。じゃあその使った資源っていうのは無限なんですかって言ったら有限なんですよ。
そう、
じゃあそのもう使ったんだったら、その資源をどうやって、まあ、使った印をつけるかっていうところが、うん、また面白いことに、このお金のコマをですね、支払っていないまだ自分の財布に残っているお金のこの貝殻コマを上に乗せてくださいと、
うん、
使った資源の上に乗せてください、それが目印になりますと、
うん、
っていう風なルールなんですが、これはルールを読んだだけの時は、ああ、ああ、そうなんだ、まあまあね、わざわざ別のコンポーネントないからこれで代用してんのかななんてぐらいに思ってたんですが、うん、いざ遊んでみたらですね、ねえグミさんここね、はい、これがまたキラリと光ってて、
はい、
その要はコマが減っていくわけですよ、
うん、
皆さんに最初に配ってある均等に配られたお金がどんどんどんどん減っていくことで、はい、目印によって減っていくことで、うん、相場が変わっていくんですね、
うん、そうなんですよね、徐々にその、うん、お金収入フェーズというか、その収入を得るために、うん、どのタイミングでゼロを出すかとか
っていうところにもつながるんですが、
ね、
その通貨の流通量が減るということは、はい、後半であればあるほど接戦になるんですよ、
はい、
だってお金を出し合って、ね、モアイを立てようとしているのに、
はいはい、
その絶対数を自らの手で、ね、
はい
は
い、
削っていく、
はい、
これさっき説明しました森林伐採と一緒ですよ。
ああ、ここにつながった。
そういうこ
と。すごい。
なるほど、
このゲームにおいては貝殻が減っていくことによって自分たちの首を絞めているんですよね。
首を絞めてるけどモアイを立て続けるんですよ、ね、
そうですね、
その伝説の大モアイ像を立てるということが自分たちにとって一番大切なことであると、
はい、
なるほど、
価値観ですよ、ね、
深い
深いでしょ、
どうぞ、
そうか、
そうしたらどうなります？皆さんプレイヤーとして、
あ、どうや
って心の中どういう気持ちになります？戦いやってますよ。
それはもう節約しようかなとか、
違いますよそういう現実的な話じゃない違う違う、
え、
要はもうどんどんどんどんヒリヒリとした緊迫感が漂っていくんですよ、あいつよりもグミよりも、カオリンよりも、はい、私が1位を取るぞと、
うんうんうん、そうですね。だからあの最後らへんで、うん、その計算っていうんですかね、
うん、
どうやってこれを立てていくら使ってっていう計算がもうほぼ緻密になっていきますね、
うん、そうでしょ、だからこのゲームを最初ね、私はねこれ面白いよ、クニーズやだもん、面白いよ、みんなやろうよってやるんですよ、はい、もう私すでに今これもう8回以上ね、はい、遊んでるんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、これがね、
はい、
最初みんな決まってリアクションが、うん、うん、まあまあ面白いけど、うん、まあまあこんなもんかなみたいな顔するわけですよ、
はい、
まあ、実際それはカオリンさんもグミさんもそうでしたよ、
はい、
まあ、実際、うん、まあこれまあまあまあまあまあぐらいだったんですよ、うん、でもですね、やっぱもうそこから 2,30 分経つと、うん、ものすごい入り込んでですね、
入り込みますよこれ、
人を殺すぐらいの顔でこっちを睨みつけてくるんですよ
殺さ殺さ、
なんだったら手元を見てですね、音がするかどうか耳をね立てて、
そうなんですよね、あのパステーションの中が気になる気になる、
でもしかもなんかここに置くことのメリットってカウンティングができるようになるんですよね。
そうですね、終盤になっていけば、
終盤になっていくと
タイルの数もね限られてるんで、その1番から60番までの資源タイルがどんどん置かれるということは、次出るのはあの番号じゃないかっていうのがだんだんと目算立ちますし、そのお金に関しても要は数がだんだん分かってくる、
もうこの場に大体16ぐらい出てきて、自分の手元に16ぐらいあると、あ、
もう残ってるのはこれぐらいかな、
そうだなみたいな、これは私が取れるぞここはみたいな計算ができたり、そ
う、なんでこのゲーム終わったらもう一回やりたいって言いたくなるんですよね、皆さんね、
でサクサク進む、
序盤だけのその感想じゃなくて終盤になった時のそのヒリヒリ感っていうのを皆さんに味わってもらいたい、
あ、確かに、
そしてそれを計算して作っているクニーツヤの素晴らしさ
です、すごいですよね、いや本当最初やった時はあへーみたいな、なんかこう、うん、自分で揃えて立ててってみたいな、割とこうちょっと平和なのかなって印象を持つんですよ、
はい、
それで、
はいはいはい、
後半の、うん、あそこに置いたら二度ともう合図を立てられないな、あそこみたいな、すごいこう異常なことを考え始めるんですよね、
そう
です
ね、
そうですね、
でちょっと相手の行動にちょっとイラッてしてくるとか、そういうのが私戦争が始まってる時ですよ、
う
ん、
そうですね、
戦争
ですね、だからインスタートの歴史をですね表してるんですよね、はい、実はね、
だってあの私この間カオリンさんとモミさんと3人でやった時に、
はいはいはい、
やりましたね、
ま
あ、一応勝たせていただいたんですけど、
勝たせていただいた、
はい、でも私の手持ちのお貝殻、
うん、お貝殻、
はい、はい、もう全て使い切りましたからね、
は
あ、であのカオリンさんと1対3、はい、モア1対3で
悔しかった、あと1ターンあったら勝ったのにっていう途中モミさんと結託した時の、
はい、
おいって言ってきたから
モミお前たちって
もう全然止めてくるって、もうまたモアイが何体残ってるかが目視できるじゃないですか、
うん、
これはパーティションの中じゃないんですよね、うん、でまたこれで、うん、あ上がりそうな人を結託して隣の人とちょっと、はい、ちょっと待って、またあそこやったら立てられないからとかっていうことを大きな言えたりとか
そうですね、このゲーム終盤談合したくなるんですよね、
はい、
邪魔しないと、要は早いもん勝ちで負けちゃうんで、
そうなんですよね、
結託するんですよね、
はい、でもちょっと心の中では虎視眈々と、じゃあ自分はでもどうやって勝とうっていうのをちゃんと考えたりとか
いいこと言いましたね。じゃあここから遊ぶ際のポイント、
はい、
っていうのもちょっとね私なりに考えたんで、はい、ちょっとそこをね、はい、紹介したいんですけど、はい、まずですね、ポイントとしては、ね、立てることができても我慢する、
うん
うん、
このねエレクチをしたいなって思ったと
き、はい、
あもうこれあもうここにこのヤシの木のマスに置いたらもうモアイズを立つな、一体立つなって思っても我慢して立てない、
うん
うんうん、
はい、
なぜなら要は立てちゃうとその貝殻を支払わなきゃいけないんで、ね、目印として
そうですね、
っていう絶対数を下げないために後に回しておく、はい、だし終盤でその1ターンで連続して立てれた時のもう快感、
あ
チップ3枚ポンポンポン、はいこれでモアイが3体ポンポンポンって立ちましたってなった瞬間のみんなの、はい、あーっていう顔と、どうだっていうねこの快感も、ね、果てしなくありますし、と思ってたら海岸沿い塞がれちゃったり、
そうそれがされたんですよ、
いや、まあ、ポイントですよね、
はいポイントです、
モアイ像海岸にしか建てられない、でも海岸に建てられるとこは結構決まっててこう少ないんですよね、そんなに多くはないんですよ、
そうですね、
無限にあるわけではないですし、はい、
ここを 取り合うというか潰し合うというか、
まあ最初は余裕かななんてね、はい、置けるなと思ってたのに、うん、どんどんどんどん広がっていくとボードがやっぱり大きいんで、それなりに大きいんで見渡せないんですよね、うん、全部を簡単に把握できないから知らない間に隣に来てるわけですよ、
うん、
別のプレイヤーのコマが、ね、チップが、
うん、
で結局ポンって置かれて、あ、ここ塞いじゃったよみたいな、
ああみたいな、って
資源があるのに建てられないみたいな、
そう揃ってるのに
悔しいですよね、これがね、
そういう時はですね、これもポイントなんですけど、どうしてエレクチオンしないのよって叫ぶのが
本当それ本当
そんなに熱を込めて言うほどのポイントだったんですけど
、ね、エレクチオンって、まあ、グミさんはねあまりネットとかね、うん、サーフィンしないんで知らないかもしれないですけど、うん、小池和夫先生っていう方がいらっしゃって、はい、その方が描く、ね、作品の中に、ね、はい、その勃起することをエレクチオンって言ってるんですよ、
なるほど、
ほら、まあ、あえて今ちゃんと説明しました、ね、分かってた体じゃなかった感じだったからね、
そうよく分かってなかったです、う
ん、でね、お前像を立てるってそういう意味、
そ
う、
その中で女性がね、はい、ひたすらその、まあだこうだしてるのに、はい、エレクチオンしないから言ったセリフはそのどうしてエレクチオンしないのよっていうね有名なセリフがあるんですけど
そう、なるほど、納得いきました、
いや、なんか一気に卑猥なゲームになっ
ちゃう、なんで追っ立てるたびに追っ立てるたびに、おすごいエレクチオンって周りも言ってあげる、
あ、
こうやって盛り上げてください
こうやってホラーボードの品位が下がっていくわけ、
そうですね、
楽しみ方でした
楽しみ方で字が違う、
うん、でですね、まあ、ちょっと話もまたちょっと戻りますけど、はい、そのまあ、さっき言ったようにカオリンさんがそのどうしても1位取りたいからっつってね、うん、まあ、7個も握ってね、
はい、
でもあの人きっとね5個ぐらい握ってくると思うから私な7個、いや待って、いやちょっと待ってよ、もしかしたら1個差で足りないかもしれないからちょっとやっぱ8個にしようかなっつって、
はい、
じゃんじゃんじゃんって8個取って、でせーのでバーンって出した時に自分以外全員ゼロだった時、
はい、
うん、あの時の本当にもうなんていうんですかね、悲鳴ですよね、
悲鳴なんだってってなりますね、
でもなんだってって言っちゃうと、まあ、大体自分の残り数も読まれちゃう、もう、まあ、分かってたけどねみたいな、
こういう数だしみたいな、
そうそうそうそうそう、でもこうやってお互いに煽り合うっていうのも、うん、まあ、このゲームのまたね面白いところで、もちろん罵倒するのはよくないですけど、出し声やこらみたいなんじゃなくて、
出し声やこら、
みたいな、出てこいやみたいなじゃなくて、
出てこいや、
で出てこいや、違うわ、どうでもいい、
ダメだな、
やりたかったんですね、
あなたもしかしてあれですか、
え、
滑らせ屋ですか、
はい、
いや入って
入って言いましたね、素直に入って言いましたね、
はい、まあ、出てこいや置いといて、
あ、ね、そうですね、
まあお互いにね、何個握るんでしょとかね、
はい、
ね、そうやってね、またそうやって出さないふりして出すんでしょ、みたいなことをお互い言い合いながら遊ぶのが楽しい、
ネチネチイチャイチャしたいですね、
そうですね、でこの前なんかあれですよ、私談合してね、
はい、はい、
まあ、1人が勝ちそうになってたんで、もう残り1個ってなってたんで、うん、
はい、
じゃあここは談合しようって言ってね、うん、隣のプレイヤーと談合したんですよ、
はい、
じゃあ私がここはね、
うん、
3つ出すと、
はい、
ね、3つ出して君は2つ出してくださいと、
はい、
会話ね、で私が3つ出して邪魔するから、で2つね別に好きなとこ置いたらいいよって、だから3つ出すよって言ったら、あ、分かりましたって言いながら明らかに4つ握ってる音がしたんですよカラカラカラカラカラカラカラカラって言ったんですよ
あれみたいな、
そう、うちの机結構ね音いいんで、ね、
え
ー、質感的にもね、カラカラって音してね、
はい、
いや今4つ握ったよねって言ったら、いやいやいやいやみたいなちょっと待って、じゃあ5つ握るけどいいって言ったら、ちょっとそれはおかしくないですかみたいな
やっぱやつに
談合できてねそうやってね、
言ってこう人類ですからね、
うん、ちょっと談合単純じゃないですけど、お互いに出し抜くっていうのもまた後半したくなっちゃう、
そうですね、
っていうゲーム性がまたいいと、
はい、
しかもこれ本当になんか人の邪魔をしないと、あの人が勝っちゃうと思いつつ、うん、邪魔をすると自分が勝てなくなるみたいな、
そうなんですよ、
邪魔をしてると別のもう一人に持ってかれるみたいな、そういうヒリヒリ感も
ある、られる、
うん、そう、
そうですね、
いいゲームですね、
いいですね、
そうですよ、この間なんてグミさんの邪魔をしようと思って、
うん、
なんか大陸横断したんですよ、チップを、
うわー無駄
そうなんですよ、私モアイ立ってない
エレクチをしてない。
あ、邪魔だけしてても仕方ない
です、ね。邪魔してたエレクチよか。
でもあれですよ、あのチパミさんはまだ3人プレイまでしかしてないと思いますけど、はい、実際このゲーム4人で遊ぶともっと狭苦しくなっていくんですよ。
そうですよね。
3人でもかなり狭苦しいですよ。
そうでしょ。
そうですよね。
しかもお金も1人当たり渡される数がまた違うんですよ。減るんで、プレイ人数によって、
それの中でモアイ像立てなきゃ、はい、エレクチョンしなきゃいけないんですよね。
そう、
相当きついですよね、それ。
かなり厳しい。ただ4人で遊ぶのが面白いです。
ああ、やりたいな。
3人でももちろん面白いんですけど、うん、まあ、この後やりましょう。でですね、まあまたいつものコーナーですが、はい、あえてネガティブなこと言っちゃうよコーナーでございます。
はい、はい、そんなコーナーがおったと、はい、
あったのに、もう先にちょっと言われちゃって、
じゃあ失礼する。
はい、まあ、かおりさんはさっき言ったようにこのゲーム、まあ、パーテーションがちょっとちっちゃいんで、
は
い、
ね、ですよね、やっぱり
ボードを見ようと思ってちょっと膝立ちとかすると、はい、他のプレイヤーのね、あのパーテーションの中が若干見えちゃう、っていうのが一つ、まあネガティブな部分と、あと、まあ、また言われたんですけど、貝殻コマが転がっていっちゃう、はい、形をねちょっとね個性的にしすぎて、机に当たったらコロコロって転がってどこに目印を置いたかっていうのは分かんなくなるんで、できるだけ机を動かさないようにしましょうと、
はい、
そしてもう一つのポイントなんですが、見づらいタイル、この資源タイルがですね、まあかつてないぐらい見づらいんですよ。見づらいって何が見づらいかって言ったらマークじゃなくて、そのボードに描かれている、もうすでに描かれている絵とこの資源タイルの絵が全く一緒なんですよ。
はい、
そうですね。
数字がね、色が若干違うぐらいで、ね、
はい、
これがもうほぼほぼ一緒で、確かに立体的な、うん、その、まあ立体というかな、まあただの紙のタイルなんですけど、うん、その置かれたところはちょっと、うん、ね、一段もこっとはなりますけど、うん、ほぼ気づかないレベルなんですよ、ね。
そうです ね、薄い薄い。
薄い薄いものなんですけど、うん。
これでもあえてなんですよね。
これはですね、まあ、うん、そうですね、いろんなそのボードゲーム評価サイトを見ると、うん、いやこのゲームめっちゃよくできてるのにコンポーネントがダメだよなっていうことをね、よく書かれてるんですよ、はい、
うん、
この見づらいタイルは本当にありえないみたいな、
はい、
まあ、その通りだなと思うんですけど、はい、私はもちろんわかんないですよ、もちろんわかんないですけど、私が思うのはこれはわざとなんじゃないかなと思うんですよ、まあ、言ってもこのゲーム、も
う
最大手のラベンスバーガーから出てますから、はい、こんな、そのデザインミスというか、そんなわけがないんですよ。もう何千回とテストプレイしてるはずなんで、その上でこれ遊びづらいねってならないわけないですから、だってそんなタイルをね、そんな周りに縁、赤い縁つけたらあっという間に解決する問題を、あえてこのまんま発売してるということは、もしかしたらわざとなんじゃないかなと。で、それによってまたゲーム性がですね、実は成立しているんですね。その手を読まれないようにこっそり置く、
はい、
っていうことができるようになってるわけですよ、まあ、さっきも言ったように、そのまあ3枚じゃあタイルがね、資源タイル置かれましたってなった時に、はいはい、じゃあ1位の人は3枚チップを受けるから全部取られるかもしれないって言いましたよね、私ね、
はい、
ところがもう一つ頭の中に思い浮かぶのは、この3枚に気づいてない可能性があるっていうところにつながるわけですよ、カオリンさんは1位を取るためのお金をじゃらじゃら持っている、でも私が今置こうとしている18番を気づいてないかもしれない、ね、見づらいから、
見づらいから、
っていうところに一つの希望を持って甘んじて2位を取ると、なんでこのゲーム自然とみんな喋らなくなるんですよ。
そうですね、
さっき散々俺って言いましたけど、はい、意外とみんな喋らなくなる、私そのグミさんと遊んだ時、グミさんが一切喋らなくなる。
最初は分かるんですよね、それでも、でもだんだん、まあ、チップが置かれたりとか、モアイが置かれたりしていくと本当に分かんなくなってくるんですよね、
どこに置かれてるのか。で、あ、今置いたタイルどこって聞くわけですよ、誰かが、はい、言わないですから
。見てないじゃん、みたいな、
探して探して、
みたいな、
もう置いたよって。
あの、置かれなかった、自分が狙ってるところに置かれなかった時の、相手が気がついてなかった時の、
は
い、やべーってなる、
やべーだし、逆にやったーっていう人もいるわけですよ、まんまと気づかなかったの、
すげーってなりますよ、そこでふーって 2番で置けたりとか、
うわ、そこそこタイルもうあったんだっていう、
チップ置く瞬間ドヤ顔ですよね、
ドヤ顔です、その時の1位の人に、ね、気づいてなかったって時の顔、
あーっ
って
でこのまた貝殻を握ってジャラジャラ出す、はい、この満足感もあるじゃないですか、はい、だからもうここの瞬間のそのもう充実した時間、
はい、
これは他のゲームでは感じられない、うん、堪能できない部分ですね、
うん、
見て分かってないかもしれないっていう、
そ
う
です
ね、なんで視認性っていう意味である意味では悪い超絶悪い、うん、けどある意味ではそこをゲームとして逆手として楽しめる部分である
わけ
です、
うん、
っていうところでできる人はぜひそうやって遊んでみてもらいたいなと思うわけですね、
はい、
うん、そして最後のネガティブな部分、はい、もうこれはもうねもうみんな思ってることだと思うんですけど、このタイル、この資源タイル、
はい、
これねみんなうんこだと思ってますけどこれ芋ですからね、
私これでも今日気づいた、あこれ芋だったんだって、私なんかなんでミミズが気づきかな
ミミズだと思ってたんですか
なんでミミズみたいなのがミミズみたいなのがなんか若干切り刻まれて
グロい切り刻まれたミミズもう分かんないですけどね、島民が何食ってたか私たちは知らないですけど、さすがに石器時代の風、まあそうですね、どうでしょうね、ありえるっちゃありえますけど、
あのこれしかもあの反対側から見ると、はい、特に見えるの、
特にうんこですよね、
はい、特に ね、
ねこれもちょっと分かりにくいですよね、
あそうです ね、
ね
そう石もね、
そう石もね、
これあえてこういう色なんですかね、本当にやっぱりこうちょっと気がつきにくいというか、
そうか、
全体的にこう派手な色がないじゃないですか、
うん、あそうですね、
まあ、その周りの海が一番派手で、
まあ、ビビッとな、
一番その大体みんながするプレイをする場所ってすごい目立つように作ってあるじゃないですか、ど
う
も、
はいはい、
じゃなくてこのゲームそこが一番なんかボワーとした同じ同系色っていうんですかね、
そうですね、
になってるんですよね、
まあ忠実なのかもしれないですよね、
はい、
あれですよ、5本のキュウリもそうじゃないですか、これキュウリなのってよく言われるんですよ日本ぐらいですよ、あんなキュウリの形してるの、
そうですね、
海外のキュウリはもうもっさりしたナスみたいな形してますから、
はい、
だからもうこういう、まあ、このねイースター島での芋っていうのはこういう形であるし、ね、
うん、
バードマンっていうのもこういう加工してますしね、うんうん、石像っていうのもあるんですよ、うん、
これも最初人形だと思ってた、
まあ、人形じゃないですよ、バードマンですよこの人がオロンゴの人たちですよ、おそらく
びっくりします
ね、っていう感じで、
はい、
まあそんなぐらいですかね、はい、じゃあ、
はい、
点数に入っていきたいと思いますが、はいはい、今回は指標はそうだ、グミさんがね、
はい、
忘れてたんだ、
忘れてたの嘘でしょ、
いや考えてたんですけど、
はい、
なかなか浮かばなくて、
はいはいはい、何ですか、
じゃあ桃でいいですか、
なんで桃なん、
かわいい、
私好きなんですよ、果物の中で桃が一番好き、
桃やらなかったっけ、
やったっけ、
桃やってないですね、
桃やってない、
桃やってないです、
そう
です
ね、
桃やってない、
桃やる、
桃やる、
浮かばなかったんですよ、
そろそろシーズンですし、
私だってナースに指標を頼んだんで、
はい、
ね、
はいはい、
うん、なんか注射器とかそういう感じで来るかなと
思う、一個浮かんだのは、
はいはいはい、
はい、焼き焼けの、
うん、
で帰った時に、
うん、
はい、に目の前にあるお布団だったんですけど、
この焼きをやらない人には分からない感じですよ、これ
分かんないな
グミさんが独り身だという露呈
その時のお布団の幸せ感半端ないので見たかったんですけど、ちょっと伝わらない
かな、もうなんかしみったれてんな
しみったれてるって、久しぶりに来ましたよ、
しみったれたって、
でも、ね、年々幸せ感が半端なく
ダメだこれ、私あの今度グミさんの親に連絡します、
はい、
これが原因だって布団をもう引き取ってください
布団をわらにしてく
れよやめて私の快眠が
っていうか私たちそれ全く分かんないから
すごい
だから桃にした、
まあ、なるほど、引き換えが桃って分かりました、じゃあ桃でいきましょう、
妥協案だったわけですね、桃は、はい、
そうですね、
桃を100点として、
はい、
はい、じゃあ考えますか、
うん、
うん、じゃあせっかくなんでグミさんから、
じゃあ桃を100点としたら、
はい、オロンゴは、
オロンゴは、
うん、
180点かな、
180点自分で言ったのにダメだこのパパ
パパって桃って当たり外れがあるんですよ、
はいはい、
ね、甘くてすごい美味しい桃もあれば、はい、そうじゃないので、
うん、
もあるし、
うん、
で結構値段もするし、
うん、じゃあなんで出したんだよ
でも好きなんですよ、
分かった、じゃあ私たちのこれからのコメントよくよく聞いといてください、
はい、
見したら見したら、チュパミさん見したらも、
桃を100点として、
うん、
オロンゴは250点、
うん、250点、ほらサクサクいこうぜ、カオリンさんどうぞ、
桃を100点として、うん、オロンゴは350点、
うん、あー、わかりま ましょうね。いやまあじゃあ私は桃を100点として、はいはい、まあオロンゴは100点。
お
私桃好きなの。
いや今さっきまで
私ね仕事場でもですね、うん、桃のジュースばっかり飲んでるんですよ実は。
あそんなに桃好き
ですか。そうだったですか。
そうなんです私桃めっちゃ好きなんですよ、
うん、あそうだったんですね。
桃のあのジュワッとしたね、柔らかくてね、こうもう何ですか果汁がこう中にこうジュリアってね入ってるじゃないですか。あれをこう噛み砕いた時にジュワッて広がる、
あれなんか
あの食感
あれ、
あれ
なんかさっきから先言ってたことと違う。
確かにね。じゃあ2本取りますか。じゃあ、まず、はい、イースターとの歴史からなんですが、
そこからですか。
イースターは違います
。戻ったな
ぁ。歴史はもういいですよ。
鳥人。
鳥人は笑い飯でしょ。
そう、笑い飯で、ね。よく気づきましたね。鳥人。
はい、
いや、それは置いといて。はい、じゃあ、まあ、はい、平均点として、うん、総合点として、うん、そうですね。
まあ、
まあ、でも皆さんの点数も高いんで、
はい、
まあじゃあ、もう100点として、今後はじゃあ250点かな、
250もも
220かな、
220
もも、はい、ということで、まあこのオロンゴはね、あのルールはシンプルですし、てかまあ無駄が一切ないスマートなゲームですから、うん、はい、ぜひね、いろんな人にその要はボックスがでかいからといって二の足踏まずに遊んでいただきたいですし、
はい、
でね、3人よりも4人の方がぜひ面白いので遊んでみてください。
はい、
はい、
そしてですね、ライナークニーツヤさんが書かれました実はダイスゲーム百科という、はい、まあ、本がですね、書籍がスモール出版さんから7月23日になんと発売が決定しまして
、ちょっと気になりますね。
でしょ、このね、約140種類のダイスゲームが楽しめる本なので、
はい、
ぜひぜひその国瀬ファンはね、もう逃さず買っていただきたいですし、うん、はい、オロンゴでね、ちょっとね、ハマっちゃったような人はこちらもね、はい、ぜひ買ってみるといいかなと思います。
はい、もみさん買うんですか。
はい、もちろんですよ。
お、
はい、もうスモール出版さんはですね、もういろんなもうボードゲームの本をね、はい、出してくれてまして、本当にありがたいんで、もう目が離せませんから、ぜひぜひ。
はい、
はい、というところで、まあちぱみさんはここで置いてまして、
はい、
はい、まあ、この後ホラーに入っていくわけですが、
はい、
はい、グミさんとね、
はい、
はい、かおりんさんと
来ましたね。
はい、
あー、かおりさんが
久しぶりの、
うん、
これですよ。今からの時間が本気ですから。
え、あ、なんと
本気しゃがんでましたから、はい、というわけで一旦休憩、さーん